ようございます。聖書と福音の時間です。5月の晴れと書いて読み方が2つあります。5月晴れとさつき晴れ。前者は文字通りこの5月の晴れの日を言い、後者は梅雨の晴れ間を指します。意外に知りませんよね。私たちの周りには知らないことだらけです。命のこと、死のこと、そして神様のこと。本当は知らなければならないことばかりなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私はこの冬ニュージーランドという国に行きました。行ってびっくりしたことがいくつかあるんです。まず南風が冷たいということです。日本では北風が冷たくて南風は暖かいのが普通なんですが、ニュージーランドでは南極に近い南からの風こそは冷たいんです。さらに夜空を見上げてびっくりしました。なんとオリオン座がひっくり返ってるではありませんか。星座の形が北半球で見るのと180度逆向きなんですね。しかしもっとびっくりしたことがあります。実は私はある少年と仲良しになっていろいろお話が弾んだんですが、好きな生き物の話になった時、彼は何と言っても蛇が好きだ、大きくなったら錦蛇を飼って一緒にベッドで眠りたいって言うんです。実は私は蛇が大嫌いなんですね。そこで思わず変わってるなぁと言うと、彼は言いました。誰と比べて？これには参りましたね。思いがけない返しであったからです。一体誰と比べて彼の趣味が変わっていたのでしょう。私高原豪一郎の基準に照らし合わせると変わっているんですね。しかし私が人類のスタンダードであるはずがありません。人間の基準となるのは人間をお作りになった神の言葉だけなんです。さて今日はこの神の基準である聖書の中からキリストの言葉をご紹介いたしましょう。キリストはこうお語りになりました。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。ここには人生の思い煩いから解放される秘訣が書いてあります。ここでいう心配というのは人間として当然抱くべき用心深さや将来に対する準備を整えようとすることではありません。一年後に受験を控えている学生は今の実力では合格できないと判断すれば当然受験勉強に取り組むでしょう。それは人間として正常なことであり、その時に抱く心配は当たり前のことです。しかしこの聖書で言ってるこの箇所の語ってることは、しかしここでイエスが語る心配をやめよという意味は、心が心配で満ちていて何も手がつけられなくなる状態のことなんです。生きていくのも息絶え絶えになるほどに心配ごとに身をすり減らしてしまうこと、これをやめようって言うんですね。そのような生き方は神が人間に意図した生き方ではないと聖書は語るんです。ではどうすればいいんでしょう。三つのポイントでお話しいたしましょう。まず第一に、神の国とその義をまず第一に求めることです。神の国というのは神による支配という意味なんです。そして神の義というのは神による恩恵のことなんですね。二 普通倫理道徳の学問の世界では義というと正しさを意味します。しかし聖書の語る神の義とは神による恵み、神による慈しみを意味するのです。この宇宙をも支配なさる神の支配力と、どんな愚かなものにも惜しみなく注がれる神様の恵みを兼ね備えておられる方が一人おられます。それはイエス・キリストです。キリストこそは神の力でこの世界をコントロールできる方、またいかなる罪人をも慈しみ救うことがおできになる方なのです。ですから人生において何においてもまずすべきことは、このキリストを自分の救い主として受け入れ、神との正しい関係に入ることなのです。なぜなら多くの心配や思い煩いは神から離れ、神という絶対的に信頼できる方を見失った結果生じるものであるからです。第二に、この神に明日の思い煩いを何もかも委ねることです。今から5年前、ノーベル化学賞に2人の日本人科学者が選ばれました。鈴木博士と根岸博士です。このお二人には共通の恩師がいらっしゃいました。ハーバート・ブラウンという博士です。このブラウン博士もノーベル賞の受賞者です。彼は自分のところにやってくる弟子たちに、研究者としての大切な姿勢を繰り返し繰り返し語ってくれたそうです。研究者として一番大事なことは何か、それはエターナルオプティミズムだって言うんですね。これ訳しますと、永遠の楽観主義です。科学者が新物質の発明に取り組むとき、何回も何回も実験を繰り返し、うまくいかなければ別の方法に切り替え、果てしなく挑戦し続けます。そのプロセスの中で大切になってくるのが、永遠の楽観主義だというんです。というのは、失敗が100回、200回、300回と積み重なっていくと、大抵根気がなくなり、悲観的になり、心が折れてしまい、諦めてしまうからです。そこで、何度失敗しても、きっとうまくいくよ、ゴールに近づいてる途中なんだ、という楽観的に考える習慣が大切なんだ、って言うんですね。アランというフランスの哲学者は、悲観主義は気分であるが、楽観主義は意志である、と言っています。悲しいことが起こると誰でも悲観的になります。しかしそこで意志を働かせて、より良い方向に向かうために手を打とうとするのが楽観主義です。そして聖書はこの楽観主義に根拠を与えています。それは神があなたを見守り、あなたの人生を支配し、あなたを恵んでくださるという約束なのです。神なき楽観主義は単なる思い込みですが、神による楽観主義は信仰です。神様は、あなたがキリストによって立ち返るなら、すべてを益にされるような人生の中に導き入れると宣言してくださっているのです。第三に、ロークはその日その日に十分あるという秘訣です。ここで言うロークというのは、何かに打ち込む時の精神状態のことを言っているのではありません。自分にできる仕事のことです。今の自分にできることのことを、ロークと語っているのです。心のエネルギーを無駄に消耗させるものはたくさんありますね。過去の後悔や将来への不安、心配です。これに心を使っていると、一日中何もできなくなって、動けなくなってしまいます。しかし人生はできないことを悔やむことではありません。できることに集中するためにあるのです。以前できたことができなくなってしまったということはあるでしょう。できなくなったことはもうしなくていいんです。しかしまだできることが必ず何かしら残されているはずなのです。なぜならキリストは、できることはロークは その日その日に十分あると語っておられるからです。このできることに集中して取り組んでいくことが思い煩いから解放されていく秘訣なのです。どうぞ人生の最優先事項として、まず生けるキリストをご自分の救い主として受け入れてください。次に人生の重荷をキリストに明け渡してください。そして今の自分に残されている能力を使ってできることに集中してください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。